ルカによる福音書第12章の22節から24節。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言ってよく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値のあることか。以上です。東京の事務局にいたときに、日課としてたものはですね、5時に事務局が終わりますので、あとはですね、散歩をして楽しんでおりました。一人だったのでですね、市ヶ谷というところにいましたので、隣にですね、神楽坂があったり、新宿があったりって、いろいろですね、歩いて行けるところだったので、いろいろ歩いていました。で夜はですね、神楽坂をですね、散歩してですね、楽しんでおりました。ジャージ姿でですね。神楽坂を散歩するといろいろ面白いのは人間模様がですね、大体夜のですね、8時ぐらいからですね、高級な車がやってきて、政治家さんのですね、料亭がたくさんあってですね、ああ今日は誰が来てんだなとかですね、そういうのもですね、見ながらですね、古い老舗のうなぎ屋さんがあったりですね、しておりました。で流行ってる店と流行ってない店がありましてですね、それは余計なお世話ですけどですね、この店大丈夫かなとかですね、いつも通るとですね、和菓子屋さんでですね、猫だけがいてですね、何にも売れてない和菓子屋さんがある、余計なお世話ですけど、ちゃんと商売成り立ってるのかな、でも成り立ってるってことはなんかどっかに卸してたりするんだろうな、高級なお菓子なのかなと思いながらですね、でもその店にですね、1年間ですね、散歩しても一人も見ることができなかったので、大丈夫なんだろうなと。でそう思うとですね、教会もそう見られてるかもしれないなと思って、ここにはあんまり人は行ってないけど大丈夫なのかなみたいです。余計なお世話ですけどですね、でもそうかなと、教会っていうのもですね、神様のもとにですね、いろんな人たちが入れ替わり立ち替わりですね、集っているような、そういうふうなですね、雰囲気になればいいんですけど、ただ日曜日だけになんか人が集まってきて帰っていって、終日は誰も出入りがないというようになると、やっぱりそこはお化け屋敷と見られてもしょうがないかなと、散歩しながらですね、そのようにですね、考えておりました。ところがですね、インド料理屋があってですね、人が誰も入ってない、人見たことないインド料理屋で、そこにですね、コックさんがいつもですね、テーブルに座っててニコニコしてたんですね。それを見てるとですね、思い悩むなってことなんだろうなですね、未だに潰れてないからどうなんだろうなって、ですね、神楽坂にですね、店を借りてって相当お金がいると思うんですけど、なんか裏で悪いことしてんのかなとかですね、でもなんか思い悩むなみたいな形でコックさんがいつもですね、椅子に座ってニコニコして、それもいいかもしれないなと思いながらですね、ただそこに人の雰囲気をですね、感じるかどうかっていうことかなと思って通り過ぎていました。でイエス様はですね、愚かな金持ちの例えでですね、貪欲ってことにはですね、注意をですね、教えられています。貪欲なものに注意しなさい。その後にこの御言葉をですね、話されたんですね。貪欲って話をしながらですね、何にも思い悩むなと言われた。この対象がですね、私たちは考えなきゃいけないですね。カラスは何も働かず、蔵なども持たないが、神は養ってくださるでしょうとイエス様はおっしゃるんですね。だからですね、思い悩まなくていいよですね。その中心は何かっていうと、神が養っておられるから。そこにですね、視点を置かなきゃいけない。これに気づこうということでしょう。神が養ってくださるから、神を信じて、神に感謝して、神様を求めてなさい。そこから全ての人生が始まるのだということ。ですから、教会もそうだと思いますね。神がここにおられる、でこれを守っておられるというところから始めないと、やっぱり間違った方向に行くんじゃないかなというふうに思います。神様がですね、ここにおられてですね、何をですね、求めておられるかということを考えることかなと思います。被災地でですね、支援活動をしていた時、熊本もそうですけどですね、仮設に行ったりするですね、どこの被災地に行ってもですね、同じですけど、女性が元気ですよね。女性はやっぱり強い、なんだろうなと思うんですよね。 大抵こと今回もですね、仮設益城とかですね、南阿蘇に行くとですね、塞ぎ込んでですね、家の中に閉じこもっているのはおじさんなんですよね。おじさんっていうか、まあ男性ですよね。まあ、ですから家が壊れですね、仕事をなくしですね、だから他に自分の人生を見出すことができないだろうなというですね、今更何か新しいことをするわけでもなくですね、ですから自分っていう、まあ、思い悩んでるんだろうと思うんですよね。これからどうすればいいのかですね。でも女性は違うんですよね。女性で思い悩んでる人ってあんまり見たことないですね。まあ、いつもおばあちゃんたちから聞くのはですね、牧師さん思い悩んだって何も変わらんやろって言われるんですね。こう女性ってそういう感じなんですよね。思い悩んだからって何も変わらんでしょってですね。だから今日一日やるべきことをやらんとしょうがないでしょっていう、これ何なんだろうねと思うんですよね。毎日ですね、やっぱりご飯を作りですね、洗濯をしですね、家事をしてくるとですね、そういうことなんだろうなと思うんですよね。別に思い悩んだからといって誰がご飯作ってくれるわけでもなくですね、洗濯してくれるわけでもないしですね。で、男性ってのはやっぱそういうのしてこなかったからですね、やることを見つけられないんでしょうね、というその日ですね。で、おばあちゃんがですね、悩むくらいなら新しいことを始めりゃいいとですね、もうすべてなくしてんだから、失敗してもですね、また元に戻るだけやないかって、この前、益城のおばあちゃんが言ってた時で、そうそうと思ってですね、だからもうそろそろ支援はやめていいって、お金のですね、物とかお金の支援はやめていいですね、自分で考えて、自分で新しいことをして失敗せんとあかんやろって言われたら、その通りでございますっていうですね、だから思い悩んだって何も変わらないんだですね。必ずですね、神っていうのはですね、導いてくださる。まあ、そのおばあちゃんはですね、神ってことをおっしゃらなかったんですけどもですね、何も変わらない。神様がこの世をですね、作って私たちを導いてくださってる。それを信じてですね、歩むっていうことしかないんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、イエス様はですね、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは全て、加えて与えられるとおっしゃったんですね。ですから大切なのは何かっていうと、やっぱり神の国を求めなさいとおっしゃるのだから、神の国を求めることです。思い悩まない方法とかは何かっていうと、それは神を求めるしかないんだですね。神を求め、まあ、それがないから思い悩むんでしょう。自分のことばかり考えているとそこから抜け出せなくなっていく。でも自分のことではなくて神を求めるときに全ては与えられていることに気づく。だからイエス様はただ神の国を求めよ、そうすれば全てのものは加えて与えられるということに気がつくでしょ、そういうふうに教えられたのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは思い悩みながらどうしようこうしようと考えています。しかし思い悩んだからといって何かが始まるわけではありません。神様を信じて今日与えられたこの務めを果たすことができるように、どうか新しく一歩を踏み出すことのできる信仰と勇気を与えてください。神様を信じて神様の御言葉に立って生きていく今日でありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通信で求道者、ぼしぼしの家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々にはイエス様が共にいて、どうか御言葉を与え、思い悩むことなく全てをあなたに委ねていくことから始めさせてください。今日も私たちに必要なものを全て聖霊によって整えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。